ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日も時事問題をやります。時事問題は今、次から次と世界が大きく変わってるもんですから、本当はNHK とかそういうところでですね、一つ一つの問題についてかなり突っ込んだ、番組をやる必要があるんですが、これは NHK の責任ばかりじゃなくてですね、最近は日本が本当にこう国際問題から生物とかそういったものまで詳しく知っている識者というものがですね、ほとんどいないんですね。いわゆる文化人と言われるものもですね、まあ、嘘を言わないとテレビに出れないとか、雑誌に書けないとか、そういうことがありましてね、ほとんどいわゆる尊敬できる文化人というのがいなくなったんで、確かにテレビで何か、コメントをしてもですね、この人ずいぶん浅いなと、こんなこと言って本当に日本人に物言っていいのかなと思うような人が多いんですね。私ももちろん傲慢に思ってるわけじゃないんですけど、まあ少しはね、そういう人たちよりかは、まあ、深く考えてると思うんで、まあ今日はこの移民の問題をですね、ちょっとお話をしたいというふうに思います。まず第一に、ヨーロッパは非常に昔から移民が多いんですね。これはヨーロッパに移民が多いっていうことの原因はですね、まあ日本と違う点の一番大きなのは、ヨーロッパっていう国はですね、他の国を占領して、それで生活してきたんですね。それの一番極端なのが植民地で、まあこれは皆さんご存知のコロンブスとかね、バスコダガマとか、まあそういう人たちが活躍した1500年前後からですね、1600年、700年、800年、900年ですから、だいたい400年間、まあ、アジアの諸国、主にアジアの諸国を植民地にして収奪してきました。こういう、その国家の運営をしますとですね、当然その、例えばイギリスですと、随分距離は遠いけども、インドなんかの人が多く入ってきます。それから、フランスなんかですとですね、まあ、フランスの対岸がアフリカですからね、アフリカを植民地にすると、まあ、アルジェから始めですね、まあ、アフリカの人たちが入ってくると。まあ、こういうことになってですね、まあ、なんか移民が入ってくることがいいようなことを言う、それから移民を歓迎しなきゃいけないみたいなことを言ったりですね、移民でなくても外国人労働者というのを歓迎するようなことを言うっていうのはですね、ヨーロッパのように侵略国、つまり力があれば正義だという基本概念のある国は移民がやっぱり増えるんですね。で、移民の方も非常に植民地とかそういうんで搾取されますので、まあ、貧乏な階級が多いと、まあ、いうこともあってですね。やっぱりそういう人たちが生活に苦しんで、本国に行ってですね。で、まあ私なんかもヨーロッパ生活長かったんですが、まあ日本の本当にね、日本ってのはいい国だと思うのはヨーロッパの人って面白くてですね、レストラン行っても、いわゆる移民の下級国民っていうのがいるんですよ。日本ではちょっといないんですけどね。まあ極端に言えばレストランなんかでも、こうテーブルの上を拭く人っていうのは拭くだけやるんですよ。その人が日本みたいに従業員だと思って、いや、ちょっとあれお願いしますなんて全然相手にしないです。返事もしないですね。ええ。その人はそれだけなんですよ。トイレ掃除する人はトイレ掃除する人ですね。皿を運んでくるのは皿を運んでくる人。まあそういうような、本当に国が階級制になっちゃって、日本みたいに、まあ日本人みんなで一緒に行こうなんて全然そんな雰囲気じゃないんですね。ですから、まあ日本では例えば駅を、JR の駅とかですね、私鉄の駅を掃除する人がいますよね。あんなね、掃除する、きちっと掃除する人はいませんよ。言われて掃除してますから。日本はそうじゃないんです。日本人っていうのは駅で掃除する人もですね、駅をきれいにしようと思って掃除してるんですよ。全然仕事に対する心構えが違うんですね。ですから私ね、日本もだんだんそれ悪くなってきてるんですけども、エスカレーターのこうベルトでこう拭いてる人ね、その人だって日本人って全然吹き方が違うんですよ。だから、まあね、そういう移民の国、だからその日本の文化人の、あえてポンコツ文化人と言わせてもらえばですね、ヨーロッパのやってることがみんないいなんて思ってる変なのがいましてね、それがその日本は移民を受け入れるべきだとか、外国人の労働者いいとか言うけど全然良くないんですね。それで今はもうヨーロッパはそれですごく苦しんでます。まあ、イギリスが EU から抜けたのも、やっぱり移民の問題が比較的多かった。この前は旧大英帝国の植民地からの移民もありますけども、EU の中でヨーロッパの中でも、こう、貧富がありましてね。主に東ヨーロッパが少し貧乏なもんです。東ヨーロッパからの 移民というんで、まあ、イギリスも苦しんだわけですね。フランスはもちろん、アルジェとかそういうとこからの移民。ドイツは、メルケル首相っていう人がいましてね、この人はなかなかいい人だったんです。また東ドイツ出身の女性の首相ってことだったんですけども、なかなか良かったんですが、まあ、移民政策で2010年代に失敗しまして、まあ、つまり国境を開いたっていう感じなんですね。移民に対して国家っていうのはですね、国境がすごく大切なんですよ。まあ、日本の場合は国境はね、海になってますんで、まあ自然の要害になってるんで、あんまり移民がないんですけども、ヨーロッパなんかは別に陸続きですからね。よく日本では外来種なんつってですね、外国から来た生物をセイタカアワダチソウとかね、それから魚でもいろいろブルーギルとかいますけども、ヨーロッパは外来種ってのは難しいですよね。だって国境のとこにこう、なんていうか壁があるわけじゃないんで、人間だったら、こうパスポートがいりますとかなるけど、動物パスポートね、言ってもしょうがないし、蝶々なんかいくらでも渡ってきますからね。だからそういう点でも違うんですけども、まあ、日本はそういう点では比較的純粋な国、これは動植物も含めて純粋な国なんですね。それで移民がなぜその国民の生活を苦しめるかっていうとですね、それで移民排斥とかなんか運動が起こるか、今もうドイツなんかひどい状態ですけどね。それから、まあ、ウクライナ戦争なんかもそうなんですね。やっぱり民族がちょっと差がある。混合して住んでるところ。まあ、現在のウクライナの東なんかはですね。東の方はドネツク州とかそういうところはロシア人の方が多い。だけど別の国なんていう。そういう、まあ、非常に歪んだ状態になりますね。で、これはですね、まあ、移民によってその国民がすごく苦労する。もちろん移民の方も苦労するんですよ。例えば、今はね、埼玉県の川口市でクルド人の問題が大きく、やってまして、で、クルド人側も不満があるし、日本人側も不満があるんですけど、こういう状態になるんですね。移民というのは必ずこういう状態になります。外国人労働者でもそうですね。これはですね、どちらが正義がいいかなんてわかんないんですよ。国には国の正義があるんです。ですから今の問題でも日本人の正義とクルド人の正義が違うんですね。それから、昔ですね、よく問題になりましたから、中東から来た人が、やっぱり日本ではなかなか待遇されないもんですから、麻薬をですね、私なんかもそういうのを随分目撃しましたが、まあ、東京の新宿とか渋谷なんか行きますとね、かわいそうに外国の人が日本の生活で、まあ、貧乏な生活しかできないもんですから、で、隠れて麻薬を売ってましたね。まあ、こういうことは各国でも起こります。最近のことでは、スウェーデンがですね、疫病が流行った時に、スウェーデン、私、スウェーデンのその疫病の感染率の調べたらですね、結構なんですよ。どうしてかと思って、さらにその中を調べましたらね、スウェーデンに移民している人が非常に高い確率で疫病にかかってましたね。そういうことも、まあ、起こるんですよね。だから、まあ、なんていうか、その国と国の正義が違うし、おまけに待遇も違う、習慣も違うってことで、非常に難しい問題が起きるんですね。私、大学の、まあ、学長代理みたいなことやってたんですけども、大学にも、他の国の大学生が入ってくるって悪いことじゃないんですよ。いろんな文化を学生が学べますから、いいことはいいんですけども、イスラムの人なんか多いとですね、学校は、大学はですね、礼拝のところを準備しなきゃいけないっていう問題が起きてくるんですね。それはまあ、大学に受け入れたんだから、やはり一日に5度、礼拝するとか、メッカに向かった方向を、地べたにこう行きますからね。日本ではそういう習慣ないんで、なかなかそういう施設を大学の中で作るということも、まあ難しかったりしますね。それから、まあ今の都知事さんのことですか、小池都知事さんのことですか、あんまりうっかりしたこと言えないんですが、ずっと長い間、小池さんがカイロ大学を卒業したかどうかっていう問題がありますね。で、小池さんとしては卒業証書を持ってると。で、カイロ大学の学長が小池さんはカイロ大学を卒業したと言ってると。まあ言うんですから、それでいいんですけども。だけど、エジプトの文化から言うとですね、卒業証書はすぐ金で買えるんですよ。それから、ちょっとお金を渡しとけばですね、卒業証書を作っちゃいますからね。ですから、別にカイロ大学に入ってなくても卒業証書を持つことはできるんですよ。それを、その文化では認められてるんですけど、日本ではやっぱりね、東京大学とか早稲田大学が金もらったからって卒業証書出すことはありません。ですから、 まあ、卒業証書があるということは、別にカイロ大学を卒業したという証拠にはならないと、こういうね、めんどくさいことになるんですよ。本当にこれめんどくさいんですね。ですから、国には国の正義がということですね。で、これで、現在のアメリカのバイデン大統領がトランプ大統領を破って当選したときに、私が選挙のね、結果についてのいろんな評価っていうのが難しいっていうことを、ひばりクラブに書きましたらね、トランプ大統領のスタッフの方で、非常にレベルの高い人で、ホワイトハウスにもフリーパスで入れるという人がですね、東京に来た時に私に会いたいっていうので私会いました。で、彼が言うにはですね、やっぱり国の正義、もう一つ、これちょっと別の問題ですけど、国の正義っていうのは日本のように2000年とか、そういうの国と、それからアメリカのように作ってから300年っていう国と、またこれ正義が違うっていうんですね。2000年ぐらい一緒の国民ですと、国民の正義の意識っていうのは大体一致してる。例えば選挙の時に、選挙の票をね、なんでか意識しちゃいけないという点で、ほとんどの国民がそれはそうだと思うと。まあ、その方が私に教えてくれたことですよ。ところがアメリカぐらい300年ですと、ちょっとそれは無理だって言うんですね。選挙の票を意識するのがいけないという人は確かに少し多いけど、いや、勝った方がいいんだ。とかね、制度が悪いんだから、そう、インチキできる制度になってるんだから、そっちが問題だとかですね。そう、正義の捉え方っていうのがなかなか統一しないと。で、それがやっぱりアメリカの一つの悩みでもある。特にアメリカは移民の国ですからね。まあ、特に移民が集まって、最初はイギリスですが、まあもちろん元からのインディアもいますし、それからドイツとか、戦争中にドイツとかフランスとかから逃れてきた人もいますよね。それから、スペイン系の人たちとか、南アメリカから移住してくる人、メキシコから移住してくる人っていうのいっぱいいますね。日本人もアメリカに移住してる人がいるわけですね。そういう社会で、正義っていうのを、もう少しアメリカというものを大きな目で見てくれないかというそういう話でしたね。だから、日本のようにですね、割合と日本文化の中で、2000年って言いますか、1000年って言いますかね。そういう間に過ごしてきた国ってのはものすごくそれだけで幸福なんですよ。それだけで幸福。だからこの幸福をね、失わないようにした方がいいんです。そういうね、移民の多い国から言えばね、日本はいいなと思うんですよ。あんな幸福な国に住みたいと思うんです。それをですね、テレビに出る文化人なんかが壊していくので、私はこの人は日本がどういう状態がいいのかな、他の国が、あ、困ったなと思って、今、ドイツでものすごく荒れてますけどね。やはりそれはメルケル首相が国境を開いたということに対する社会の矛盾を追求する人、それで困ってる人。まあそういうことなんですね。まあこれ以外にもっとありましてね。実は、人の気質とかね。いわゆる気質。これは、朝鮮の方が言われたんで、僕が言ったんじゃないですけど、朝鮮の人はちょっとね、やっぱり中国と日本に挟まれて、多少のその、危害を受けてるので、どうしてもちょっとカッとなる時間が短いって言うんですね。朝鮮の人が僕にこれは我々は反省して修正していこうとしてると。だから少し理解してくださいねってことを僕に言った時なんですね。僕は朝鮮の人とか中国の人と親しくしなきゃいけないと。中国はちょっと今ね、非常に戦闘的なんでね、ちょっといけないんですけど。そのように気質っていうのは必ずしも国単位でもないんですよ。気候とか食事なんかでも変わってくるんですね。ですから、昔はですね、交通があまり不便じゃなくて新幹線もないと。それから女性なんかほとんど他の国に行けない。藩を越えて、江戸時代は藩でしたよね。尾張藩とかですね。備前とか、そういうふうにね、越中、越後とか言ってですね、藩がありましたから。その藩を越えて別の国に、その頃国っていうのは日本で言えば藩を言ってたんですね。県よりか少し小さいんですけど。それでも気質が違うんですよね。そうですからやっぱり、国ごとに争ったりすることがあるわけですね。だから、交通が不便でないとか、文化が閉鎖的であるとかですね。そういうことになりますと、県ぐらいが単位だった。こういうことになりますね。したがって今でも私公園なんか行きますとね、同じ県でも南と北と相当反応が違うときあるんですよ。ああこの県はね、北は同じこと言っても反応が違うんです、全然ね。だから、それは家庭葬儀にもなりますし、それから集まってね、何か相談してもなかなかまとまらないしと、いうようなことになるんですね。で、しかも、その場合は特に近親 っていうのがありましてね、近いからちょっと競争心なんかも湧くんですね。まあそういう点ではですね、なかなかこの難しいわけです。特に、まあ国際結婚なんかされてる人はね、それを感じ取られるでしょうけど、ある意味では国際結婚成功することあるんですね。っていうのは、最初から、まあその意見をね、夫婦で一致させるってことがちょっと無理だということが最初から分かってるので、愛情だけで夫婦になってるってこともあるんですが、日本人同士ですとどうしても夫婦でですね、意見を同じにしようなんて思うもんですから、まあ、夫婦喧嘩が起こるということもあります。ただ、全体として見れば、それから今までの歴史から見れば、正義が違う人と暮らすのはなかなか辛いんですよ。人間は正義、やっぱり正義に基づいて生活してますからね。最近、ヨーロッパの正義を正義だと思う、ちょっと、いい加減な文化人が増えてですね、それの影響を受けて、まあ影響を受けやすい人がね、嘘をつくとか、これはまあ、ヨーロッパで嘘をつくのは別に正義でも取らないんですね。女性を下位に見ると。これは日本と違って、ヨーロッパが下位に見るんで、日本は下位に見てないですけどね。まあこれはいろんな、証拠で後で、いろんな機会で示しますけどね。そうしますと、一つ一つのことで、かなり混乱が起きると。で人生が暗いと。毎日、なんか言い合いしなきゃいけないってことですね。だから今度の川口のクルドの問題もですね、クルド人がやっぱり数が少ないですからね。やはりクルド人の言い分っていうのは通らないところがあるんですね。で、これを正義で区分けるといけないんですね。これは国際問題もそうですね。まあ、日本がこの前の戦争を起こして、まあ日本が起こしたわけじゃないですけどね、戦争をしてですね、それで310万人も死んでしまったのは、やはりその錯覚なんですよ。正義が同じであると思って、相手の言うことを解釈するわけですね。今でもそうですね。ウクライナの問題なんか、ロシアはロシアの正義。ウクライナはウクライナの正義。日本は日本の正義があるんですけど、まあ日本人のウクライナ戦争に対する態度とか感想とかね、テレビの放送なんか見てますと、まるで日本人が正義だと思うことを、お前もやらなきゃいけないって主張してるような気がするんですね。これが一番、移民とかそういう問題では問題なんです。ですから、まあね、どんな正義の方でも外国の方はね、その国の正義で、まあ、やっていいような社会は作ることができません。ね。ですから、まあ、この移民の問題、それから外国人労働者の問題、外国人労働者なんかはですね、日本の人手不足があるから、外国人の労働者を入れるっていうのはもう絶対に日本に対してマイナスになります。もしそれが問題であれば、まあ、人手不足になってるという会社の会長さんが、ね、飲食店で皿を配ったり、皿を持ってったりする方がいいですね。僕私はそう思います。まあ今日は自治問題の一つとして、移民の問題、外国人労働者っていうのが、の問題。これは移民とか外国労働者の人が悪いんじゃなくて、国ごとに正義が違う。それが基本になっているということで、まあヨーロッパの現状をもう一回つぶさに見ていただいてね、それで考えていただきたいというふうに思います。